線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、4月の15日でございます。まあ、日曜日というわけでございます。ですけれどもね、まあ、この金土日いろんなことがありましたね。そういうわけでございまして、本当にね、人とが出会うっていうのはね、いろんな展開があるもんだっていうことを実感しましたね。今日は松本からお送りしますが、谷子さんどうも。
はい、どうも
こんにちは。まあ、ね、もう愛知県新城市、
はい、
というわけでね、はい、まあ、新城市のですね、もうこの門谷小学校っていう、旧門谷小学校、昭和45年にですね、廃校になったという学校でしたが、そちらの方でなんとね、インスタレーションね、これそれが行われまして、コンサートも同時に行われました、
はい、
ね、そういうようなこともですね、今日はいろいろとお話をしていきたいなと思っていますが、まあ確かにいろんな人たちと会うっていうのはすごいね、本当に、
はい、
ね、
そうですね。
もう谷子さんもいろんな人たちに刺激をされたんじゃないですか。
そうです ね、
ね、
いろんな刺激を受けて、はい、いろんな感想をいただいて、とても充実した、
はい、
イベント参加させていただきました。
そうですね、まあ、本当にいろんな人たちに会って、いろんな人たちとお話をする、そして音楽を聴いていただく、そこからね、なんかいろんな展開が起こるもんだなということを実感したというこの3日間でした。
はい、
ね、そのような感じでございましたが、まあ、門谷小学校、本当にね、なんか趣のある素敵な木造校舎でございましたね。
はい、
谷子さんも、
ね、廃校になった小学校でね。
そう、谷子さんもあれですか、もう自分が小学生の当時は木造校舎だった。
そうですよね。
そうですか、
はい、
まあ、時代をなんか思い出したような感じですかね。そうでもないな、
もっと古いですよ、これ明治時代の建物だったんで。
そうだよね、まあ、まあ、僕らはね、小学校はね、木造でしたのでね、なんかそういう感じをね、すごく思い出しました。はい、それでは今日は松本からお送りいたします、天ナビでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、まあ、そんなわけでございまして、まあ、天ナビもですね、長らくやっておりますが、まあね、この松本で、コンサートっていうのは結構やっぱりガネットは多かったですけどね、ここしばらくの間にいろんなコンサートがね決まってきたというのもあります。
はい、
まあ、本当にね、まあ、それで、ね、お伺いしたところが新城市というところです。
はい、
愛知県の新城市。まあ、僕が愛知県なんで地元かなとかっていう感じもしますが、結構遠いんですよね。
遠かったですね。
はい、これ場所的にはですね、まあ、静岡の手前の愛知県、そんな感じです。はい、それでですね、まあ、これがですね、まあ、お天気の具合がですね、実はもう野外でもね、ライブをやるということになっておりましたので、まあ、13日は晴れとかっていう予定でしたが、14、15に至っては、まあ、雨が降るんじゃないかという予報がね、
はい、
ありましたが、
ね、
まあ、これがですね、主催者の、久野正人さんという、ね、方がですね、もうとんでもない晴れ男なんだと自分でも言ってましたね。
よかったですね、晴れ男さんが言ってくださったおかげだったかしら。
いやでも ね、 ね、その晴れ男っていうのはこういうことなのかっていうのを実感する、なんか晴れ男ぶりでしたね、今回は。
そうですね、必要な時には雨は落ちずって言いますかね、
うん、
まあ、14日は雨も多少落ちたんですけども、それでもね、はい、必要な時には雨は止んでいましたし、
はい、要するに何にもかも終わった後で雨が降るんですよ。
そうですね、
そういうことです、簡単に言えば、うん、もう必要な時に雨は降らないとかって言うけど、うん、そういうことよりも、まあ、何もかも終わった後で雨が降るというですね、まあ、そういうような状況で、まあ、お天気のですね、まあ、予報としては、まあ、3時とか4時とかいろんなところにこの辺のあたりでですね、雨が降ってくるんじゃないかという、確かにそういう予報がありましたが、もう全くね、もう何の支障もなく全体のそのスケジュールがこなされていったという感じでした。まあ、このね、もう内藤真理子先生、 ね、これは華道家の先生ですか。
はい、そうですね。
ね、華道家の先生とそれから、この久野正人さんというですね、まあ、長らくもういろいろと、まあ、僕らもお世話になってきた方でございますが、
はい、
ね、この愛知県在住の方ですけどもね、まあ、いろいろとね、この菜の花コンサートという部分にかけてはいろいろとかけるものがね、あられるような感じでしたね。
もともと菜の花コンサートは福島の支援ということでね、
はい、
福島 の子育て中のお母さんやお子どもさんに安全な野菜を届けたいという思いから、
はい、
ね、そのお二人がですね、うん、力を合わせて、うん、いろんな方々に呼びかけて、そして野菜をね、集めては届けるというそういう活動をされていて、で、うん、その中でですね、その支援のために呼びかけるための菜の花コンサートというのがね続けられてきてるんですが、まあ、今回 ね内藤真理子先生の普段のされているインスタレーションという、まあですね、まあ、お花の先生なんですけども、もう建物とかその地域をね丸ごと、まあまあ、飾りつけると言ったらあれなんですけども、いろんなね、造形美を見せるというね、そういう手法で、皆さんに見ていただく、そういう、まあ、イベントされてるんですけども、それと音楽とのね、コラボといいますか、菜の花コンサートをドッキングしまして、2カ所でですね、ライブが行われたわけなんですね。で、一箇所がその今言ったの門谷小学校インスタレーションを行われている、
はい、
場所と、それからもう一箇所が、道の駅ですかね、あれね、
モックル、
モックルね、
はい、
間違えないでね
間違
え
ませんよ
間違えてとんでもない
名前、何と間違えるんですか。
言わない言わない聞きたい方は直接辻さんに聞いてみてください。
本当にモックルモックル、
はい、そのね、はい、道の駅で、またそのライブですね、たくさんのね、出演者が、まあ、交代で歌わせていただくというね、そういうイベントになってましたけどね。
今までの菜の花コンサートとはちょっとね、趣が違ってるというか、で今まではねホールで行われたりいろんなことされてましたもんね。
そうですね、うん、でもやっぱり集客難しくて、
うん、
ね、今回はこのインスタレーションというその内藤先生の、イベントとそれからドッキングということでしたね、
うん、まあ、集客というよりも、うん、なんか今回はねもう本当にいろんな方々との横のつながりっていうのがすごくできてね、素晴らしい内容でした。
そうですね、はい、まあ、道の駅のモックルさんの方は、うん、まあ、建物もね木造でとても素敵だったですし、うん、まあ、その中にねいろんな販売品や飲食のできるようなお店があったり、うん、それから外にね休憩所があったりして、そういったところでね、まあ、音響を組んでライブということでね、まあ、お客様で来られた方々が聞いてくださるといったスタイルだったんですけど、それでもね、うん、結構ね人出もありましたし、
うん、
聞いてくださってる方多かったと思います。
はい、そうですね、はい、インスタレーションっていうのはタミコさん、まあ、見たことあるんですか。
あ、今ありますよ。
どういう感じだったんですか。
今回もね写真を撮ってきて、うん、まあ、Facebook だとか、ブログの方にも上げましたけども、
うん、
ですね、その小学校の、まあ、例えば校庭はですね、まあ、ちょっと言葉で言うの難しいですけども、赤い、ね、風車をたくさんね、なんていうんですか、まあ、長い棒にね、
うん、
つけて立てる、ね、刺して地面に刺して立てたり、それからそれから、ですね、校庭はそれでもってね装飾したり、それから各教室の方はですね部屋ごとに、ね、桜の花をちっちゃな、ね、ガラスの器にたくさんね、入れて並べたりとか、布を使ったりいろんな手法ですね、
うん、
例えば蚕を飼う、繭を取るために蚕を育てるね、紙で作った、ね、枠があるんですよね、こう、うん、格子型のああいうものをぶら下げてみるとか、
はあ、まあ、例えば、ね、今回はそういうことだったんですね、うん、 ね、内容は、ね、
今回だけじゃなくて、
いや僕らのインスタレーションっていうのを見たの僕は初めてだったんですよ。
あ、はいはい、
だからそのインスタレーションっていうもの自体がどういうものなのかっていうこと自体がよく分からなかったんで、であの今回のインスタレーションとかっていう以外に民子さん見たことあったのかなとかっていうふうに思ったんですけど、それはないんですね別に。
え、いやいや、ありますよ。
あるんですか、うん、ありますよ。それを聞いてたんですけどね。
だからあの別に今回は校舎だったんですけど、うん、廃校になった校舎でしたけど、それじゃなくだけじゃなくて庭とか旧家っていうかね、建物、いろんな建物、うん、もう使われなくなった旧家とか、うん、そういうところのね飾り付け、
そうですね、
そう、はい、そういうこととかね、
まあ、そういうこともやるんですね。
そうですね、インスタレーションっていうのは、それが命の移し替えっていう、そういう意味だと思いますね。
まあ、今回のやつはそういうようなことだったんですけど、まあ、あのインスタレーションっていうのはいろんなそのあの場所とそのなんていうんですかね、芸術作品というのがやっぱりドッキングしたっていう形がインスタレーションという意味なんですかね、これは。
そうですね、
うん、まあ、そういう部分においてはなんか僕も初体験っていう感じになりました。まあ、いろんな方々からね、そのいろんな、まあ、方々がお越しになっていて、まあ、初めてガネットの音楽を聴くというような方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ、あの13日と14日ですね、ガネットは出演をさせていただきました。まあ、13日はですね、あれは何ですかね、あの校舎の中の講堂ですか、
講堂ですね、
ね、講堂でね、講堂でもって、なんとあのもう PA なしで、ね、演奏させていただきました。まあ、あの PA なしっていうような感じでね、まあ、以前も僕らちょっとやったことがあったんですけど、その時にやっぱ伝わり方がね、やっぱりそれ PA 使う時と全然違った感じがしたんですよね。でそれでね、僕ね、あのこういう環境でこういうね、あの校舎で、あの小さな感じのね、こういうお部屋の中で、まあね、あの本当にあの、まあ、お客さん集まっていただいて生で演奏するっていうのはね、これはいいなとかと思いましてね。でそういうような形を取らさせていただきました。まあそういった時にですね、本当にあの涙を浮かべてね、お客さんが聞いてくださる姿をですね、私はもう見てまして、もう本当にね、もうこういうのっていうのは本当にいいなと思いました。
そうですね、はい、うん、伝わるんでしょうかね。
伝わったんでしょうね、なんかね、ね、そういうようなあの風景とかがいろいろとありましてね、もういろんな方々との出会いとか、いろんなあのお話とか声とかいただきまして、本当にありがたいなと思わせていただきました。14日の日もですね、まあこのまあ、お天気どうなのかと思ってたんですけど、まあ、本当にあの晴れ男がいたおかげで本当にあのお天気の心配はなく、でなんとモックルというですね、あの道の駅で生演奏という形になりましたね。
はい、
まあ、その時にもいろんな方々とお会いしましたけれども、まあ、本当にあの生で演奏するとかっていうね、あのこと、まあ、特にあのこの愛知県のね、ああいうあの場所ですとほとんどの方々がガネット初めてという方でしたね。
そうですね、
まあ、そういう、
ね、うん、モックルの方ではね、うん、あの1時間の時間いただいて、
はい、
結構な方々が足を止めて聞いてくださいましたし、
そうですね、うん
うん、出演者の方のね、初めてこういうところで歌いますっていう奥様もいらっしゃったんですけど、
うん、
その方がたまたまね、長野県の出身で、
そうですね、
ガネットさんの歌評判に聞いてたんですけども、もう評判いいのでしたって喜んで聞いてくださって、
ね、
涙を浮かべてましたので、ね、なんか嬉しかった、
ね、本当に、まあ、ああいう風にね感じていただけるっていうのは、こうやってね出向いて、もう本当に足をね運んでこうやって演奏させていただいて、初めての方々の前で演奏するっていうのは、まあ本当に僕らのやっぱ基本的なことなんでしょうね、やっぱり必要なことだと思います。
そうですね、まだまだこれからもね、うん、続けていかなきゃいけないと思います。
そうですね、今年はもういろんなところに行かさせていただいて演奏するとかっていう予定になっております。まあ、本当にあのそういう部分におきましてはですね、この新城のですね、この菜の花コンサートも本当にいい経験をさせていただきましたね。
そうですね、その後は、うん、あのまたね14日の日も門谷小学校の方でね、
うん、
まあ、講堂で歌わせていただくことになりまして、
はい、
うん、そこにね、来られた方も、地元の、ね、方々も足を運んでらっしゃったようで、
うん、
ね、それから2年前に菜の花コンサートで私たち聞いてくださった方もいらっしゃったりして、
そうですね、
うん、いろんなかいい感想を聞かせていただいて、
そうですね、
なんかボーカルに深みが出たって言われて、うん、うちの方に来て 演奏してもらえないかなとかそういった声も聞きましたし、
うん、そうですね、うん、まあもういろんな方からですね、まあ、コンサートというか、まあ、今回はそのコードの方だったんですけど、まあ、ミニミニ音響を使ってですねうちはさせてもらったんですが、まあ、その中でもですねお聞きくださった方々で、まあ、そのね近くのカフェのオーナーさんであり、さらに写真家でいらっしゃるというね平沢さんという方にお会いしましてですね、
はい、
まあこのアーティストはすごかったね本当に。いやもう初めてね声をかけてきた瞬間にこの人アーティストだなって分かったもん
ね。
本当にな
んかうん、こんな何ですか山の中結構山の中なんですけど、はい、そこのところにね、うん、近くにカフェやってるんだけど、はい、って言って来られたんですけどなんかとってもスタイリッシュで、はい、黒のね帽子と
ね
なんか上着を着ていて、うん、こんなスタイリッシュな方がこの辺でカフェ、はい、って感じだったんですけど ね、
まあ、本当に生で演奏させていただいて何か感じていただいてですね、まあ、それでいろんな声をいただきましたので、まあ、帰りにですねそのカフェに寄らさせていただこうかなということでちょっと寄らさせていただきました、はい、まあね、まあ、その時にもですね、まあ、いろんな話で盛り上がったんですが、まあね、もうそれこそそのアーティストの辿る道みたいなものをですねいろいろとまあ、お話ししてくださってですね確かに僕らと同じだなっていう同じ匂いのする人でしたね本当に同じ匂い同じ無地なの、はい、何度かって言うじゃないですか
45年間、うんうん、東京、ね、新宿とか出てですね、うん写真家として DJ をしながらとかね、
はい
過ごされた方ということなんですが実家が、ね、空き家になるということで、うんその45年ぶりに戻ってこられて、うん、そこで写真をやりながらカフェもやってみたいなね、うん、で最初言ってましたよねよそ者という気持ちがずっと抜けなくて、
うん
まあ、孤独と言いますか、
うん
うん、そんなことも言ってらっしゃる、
まあ、そうですね。アーティストって基本ねもう孤独なんですよ本当に、うん、アーティストっていうのはもうね、何をやる人で もう基本的に孤独なんでなもんですからそういう話をされた時にですね、まあ、長年アーティストをされてきた人たちっていうのはやっぱりこういうようなか、ね、ことを思ってらっしゃるというようなことはもう僕もよくよくね分かってたんですけどなんかそういう話になってですねもう非常にそういう深い話で盛り上がりましたですね。
そうですね、
もう写真の黒い部分っていうのところにですね、まあ、自分を投影できるみたいな話を僕もしてしまいましたですね、
うん、
なんかそういう話の中で、まあその音楽というものにもですね、まあ、要するにいわゆる黒い部分、ね、そういうものもあってもいいじゃないかというような、ね、話があったりしましたけどもね、まあ、だけど本当にそういう部分とかっていうのが初めてさらに音楽の深みを増すということなんですけど、まあいろいろとで、ね、もう民子さんもいろんなもう辛いこともあったり 楽しいこともあったでしょうけれども、まあこのね年を重ねるっていうことはいわゆるまあ深みも増すということだと思うんで。
そうですかね、
うん、そういうことだと思いますよ、はい、まあ本当に何年か経ってですね、まあ、それでふとね自分を振り返ってみると作る音楽っていうものに何か深みを増していると。
ね
うん、そういう風になってくるんじゃないかと思いますね。まあ、本当にそういうのをですねお客さんの方から感じ取っていただけたっていうのは僕ら本当に嬉しいなと思いました。
そうですね、
まあ、というか民子さん自身もあれですね少しはなんか変わってるみたいですよ。どうもそういう部分に深みが増したって思ってますか。
いや
全然思ってないねこれ
言われてあらそうかなみたいな
まあね、まあとりあえず床屋に行ってねとりあえずだんだん切ってもらってるうちに何かどんどん短くなっていくという時にですね、まあそれで最終的に短くなっちゃったとかって自分に気が付くっていうのは途中からなんでしょうけど、まあね途中の間は全く気づきませんからね。まあそういう部分においてはまあ本当にね自分で自分が変わったななんていうふうに思えるのはもうやっぱりねなかなかできないことですね。本当に
うね
うん、だけどこうやってお客さんの方からこうやって声をかけてくださって以前のガネットを知ってるというような方がですね深みを増したなんて言ってくださると本当嬉しいね。
そうに聞いた時にもう最初の1曲目からなんか、はい、その私の声っていうことを随分ね、はい、言われて、
うん、
それで本当は泣きたかったっていうか、うん、なんか
まあ、
入ってくるって言ってましたよね。
平沢さんがね言ってましたね、この方がですね、言ってみました。まあ、本当にアーティスティックな方で、まあ、本当に同じ僕らと同じアーティストっていうような感じのね、そういう活動をされているという方でしたので、非常にやっぱり音楽の聴き方っていうのもやっぱりまるで写真を撮るように聞かれていたという感じがしましたね。本当にそういう部分についてはもう僕らもすごく勉強になったし、すごく刺激になりました。
はい、
うん、まあそういうような方と出会えてね、本当に嬉しいなと思いましたし、まあ同じ愛知県です僕はね。
そうですね、う
ん、まあ結構距離はありますけれどもね、またフラッとなんかコーヒーでも飲みに行きたいなという、
多分実現するかな、そこでコンサートね。
多分すると思いますよ。
写真の作品の前で、ね、囲まれて、
最近いろんなところで声かけられますからね、ガネット。
ありがたいですね、
うん、本当に多分実現すると思います。
はい、
まあ本当にね、いろんな方々との出会いっていうのが、まあ、ガネットは全てなんだなっていうことを実感したこの3日間でございますよね、うん、本当に。まあこの新城で お会いした方々ね、内藤真理子先生、それから久野さんはじめですね、まあ、ご一緒させていただいたアーティストの皆さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、もうまさにこの、人と人との出会いっていうところから、出会いとタイミングっていうのがですね、まあ、人生そのものなんだっていうような例えもする方もいらっしゃいますが、まさにもう出会いとタイミングこそもう人生すべてとかっていうふうに言ってもいいようなんでね、そういうことを実感させていただけるようなこのね、この女の花コンサートでございました。
はい、
はい、そんな感じをね思ってます。まあ本当にね、この、この写真家のでありこのカフェのオーナーでもいらっしゃる平沢博さんですかね、まあ、またね、僕らもまたそのアーティストとしてご紹介をしていきたいなというふうな気持ちにもなっております。またね、まあ、かなり奥地ではありますが、ここでねまたコンサートさせていただくという機会にもね、そのうち恵まれてくるんじゃないかと思いますから、その時にはまたご案内していこうかなと思ってます。
はい、
はい、そんなわけです。まあね、でも谷子さん、この土もう金曜日と土曜日のこの菜の花コンサートですが、まあ本当は15日にもね行われまして、15日はさすがに雨なんじゃないかと思ったら、それも晴れ男がすごいなんか活躍をして、結局は雨降られずに済んだらしいですよ今日も、
ね、私たちはね、うん、14日の夜で帰りましたよね。
そう、うん、なんですけどね、はい、だけども本当に晴れ男っていう人ってこういう働きをするんですね。
羨ましい。
だからもうね、
野外のイベントの時には必ずそばにいてほしいですね。
そうですね、まあ、連れてこなきゃいけないっていうねてるてる坊主よりもすごいエネルギーを発散するんじゃないかって
ねえ、ほんとすごいな。
もう雨っていうようなその予報とか関係ないね本当に晴れ男がいるというのは
すごいね本当に
まあね、まあ、そういうような感じもしましたけどもね、はい、まあ、僕らは15日の日はどうしてたか、もう今日ですね、まあ、何をしてたかというと、いよいよですね、まあ、このガネットアコースティックですよ、ね、本当 の, CD のリリースが近づいてきています。
はい、
まあね、この締め切りが4月の14日ということ、18日ということもございましてですね、もう最終のマスタリングの音源をですね、タミコさんといろいろと相談して作っておりましたが、なかなか変わったですか今回は。
良くなったと思いますよ。だから本当に胸を張って、
そうですよね、
皆さんにお勧めしたいですね、
はい、サウンド感とかいろんなものもね、やっぱりかなり 見直しましたね。
そうですね、うん、ボーカルも、うん、はい、柔らかく、
そうですね、
素直にっていうか、うん、歌えたような気がしますね。
そうですね、歌い直したのもいろいろとあるしね、
は
い、
まあまあ、
うん、もうアレンジの部分でもいろいろとさらにリードが加わったりですね、それだとかエフェクトの関係もちょっといろいろと変えましたね。それとかそのソフトの関係もいろいろとね、新しいものを使ったりなんかしてですね、まあいろんなところで手を加えてみましたので、聞き比べるのも面白いかもしれない。
そうですね、
ここでね、はい、こうなってるみたいな、
おっとってなったらいいですね
そうですね、はい、まあいろいろ手にしてくださってる方もいらっしゃると思います。前回のね、このガネットアコースティックのね CD ですが、まあ、新しいものね、これはですね、5月にですねリリースするというような予定になっております。まあそういうようなことでございまして、またね新しくはご案内させていただこうと思っておりますので、皆さんどうぞお待ちいただければと思います。 あのね、もうすでにアマゾンとかではもう予約を開始ということになっておりますので、皆さんどうぞね、あのよろしければ予約をお願いいたします。まあ、そんなわけでございまして、まあ、このね、もうこのガネットアコースティック、いよいよね本ちゃんが出る、まあ、僕らもちょっと力を入れたというのはさすがにね作り直すという意味があったというふうにやっぱりお客さんにはね聞いていただきたいなという思いがありましたので ね、
はい、そうですね、
はい、まあ、そこまでいけるかどうかという不安感もありましたが、いざ作ってみて、まあ、全体像が見えた時にですね、まあ、やっぱりもうこれじゃないかという感じのところまでは行ったような気がするんですけど、
はい、そうですね、
うん、
はい、
まあ、歌ってみてあれですか、もうやっぱり相当タミコさんもいろいろと力を入れて、まあ、ここはこうだなっていうような思いもあって、
そうですね、うん、やっぱり、前回ちょっと体調が思わしくない、時にね録音したものが思ったように歌えてないっていうのがあってですね、それを歌い直したりもありましたけども、
うん
うん、やっぱり今回は思ったように歌えてるんじゃないかなと思って、
うん、
やっぱり本来の私という感じですかね、
はいはい、まあ、そういうのってのはね、まあ、一つのアーティストのこだわりとして必要な部分なのかなというふうに僕もねよく感じております。まあね、いろんなことがあると思います、まあ、とにかく聞いてみてですね、もうこれで十分じゃないかというような声がほとんどでした、正直なところ、ね、なんですが、もうアーティストとしてはやっぱりね今回はそういうね民子さんの思いもあって、もう僕らもですね、僕もこういうような形でいろいろと作り直しとかっていうような部分っていうのはね、いろいろと踏み切るのになんかね、勇気がいりましたが、まあ、矢沢永吉さんのおかげでパッと踏み切れたというのもありますね、うん、今回はね、まあ、それにしても、まあ、いろんなこのね CD という部分でですね、まあ、この作ったもう前回ね作った CD っていうのは、まあ、いろんな部分で、もうすごくいい働きをしてくれたと思っています。
そうですね、
まあ、ガネット知らない方々にガネットをですね、まあ、初めて聞いていただくといういい機会を作ってくれたかなというふうに思っています。まあ、そういう部分につきましてはもう本当にね、この CD も作ってよかったなと今はね思っておりますが、まあね、新しい CD という部分に関してはですね、またジャケットも変わりますね、
はい、
ジャケット変わりますが
多少ですけどね、
はい、もう文字の大きさがなんか大きくなるんですか、
はい、年配の方々に優しい、
はい、
所用になり
そうですね。いやもう今回はですね、はい、僕もねもう誰に聞いていただいてもいいんじゃないかとかっていう思うような、そんなに素晴らしい CD になったなるんじゃないかなと思いますので、もうねかなりを力入れてですね、どんどん宣伝をしていこうと思っています。はい、そんなわけでございますよ、はい、ね、まあ、そういうこともございますのでね、CD 今年はたくさん出す予定もあります。まあ、特に4月はですね、2085年恋愛消滅という映画のですねコンピレーションアルバムもいよいよリリースされるというような予定になっております。はい、4月23日に先行リリースっていうことになっておりますので、皆さんにご案内できるっていうタイミングもねそう遠くはない、ね、そんな感じがします。それからですね、まあ、そういう部分もございますし、また5月に入りますとこのガネットアコースティックの新しいバージョン、ね、こちらの方もどんどん、ね、皆さんにご案内していこうかなというふうに思っています。まあ、今年は2018年ですか ね、ガネット20周年ということもございまして、20周年記念 CD っていうのもですね、まあ、リリースされるという予定もございます。
はい、
宮舟会の開放っていうのをですね、今いろんな方々にお配りしておりますが、ね、何度メッセージです、
はい、
ね、もう本当に2018年バージョン、ね、20周年、タミコさんやっぱり当時に歌ってたタミコさんと今のタミコさん、やっぱり深みを増したっていう感じがしますか。
そうですね、ファンって言いますか、一応ね音楽に専念しようと 決めたってことは
そうですね、
変わったことじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、深みも増したんでしょう、ね、歌もですねやっぱりあの、ね、メッセージですが、なんとねあの先ほどからあの平沢さんのところでも、ね、あのメッセージを歌ったということで Facebook になんとね、まあ、映像が載っていたりします。
映像だけね、うん、歌の部分だけじゃない、その後のおしゃべりまで、ね、全部撮ってくださってた
の、まあ、本当にあのいろんな意味でね本当にあの、ね、あのこういうのって嬉しいんですよね、僕らもね。
そうですね、
もう出会いがあって、そして、ね、あの本当に素晴らしいと思ってくださって、こうやってねあのいろんな方々に紹介してくださる、ね、まあ、そういうのがあって初めて僕らが存在できるというような感じを実感しています。まあ、本当にあのいろんな方々がこうやってあのガネットの音楽いいねとか、ガネットの音楽に癒されたとか、ね、生きる希望を与えてくれてありがとうとか、そんな、ね、声をいただきまして、まあ、20年頑張ってやっておりますが、ね、さらに今年はもう20周年ということもございますんで、いろんなことでまだね、企画ものを、ね、進めていく予定でございます。
はい、
皆さんねもうぜひあのご案内をしていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、あの近々のコンサートの予定を皆さんにご案内していきましょう。5月の13日、ね、もう風増し砂防ですよ、また塩尻の、ね、
はい、
あの15時からということになっております。3時からですよ、これあの13日というと土曜日ですか、土曜日ですね、確か
日曜日です
ね、日曜日でしたっけ、
はい、
あの13時から、あそうですね、
はい、
そうだ、風増し砂防は土日はね、あの金土が営業だから、ね、
はい、
日曜日っていうことですね、
はい、
まああのね、ございますね。それから、コンサートというと、あ近いところで言うと来週かね、あの聖奈寺桜コンサート、私たちまたお邪魔しますよ、
はい、
ね、まあ、これはもう私も楽しみにしておりましてね、まあ、この横のつながりっていうのもすごいですし、聖奈寺というところすごいからね、みんな、
そうですね、
エネルギーがね、うん、なんとそれからあの名古屋決まりました、6月の9日でございます、宗念寺というお寺です。と思うからみんな、
え、
ね、これがですね、なんかもうとってもすごいあの和尚さんでございますよ、渡辺住職、本当に素晴らしい方ですからね、皆さん名古屋の方々ぜひね6月9日ね、宗念寺お越しいただければと思います。熱田区のお寺でございますね、なんとあの夕方の5時からですよ、5時から6時過ぎまでということで、あの前売り券とそれから当日前売り当日もあの含めて2000円という、
はい、
結構ねあの安い お値段でですね聞いていただけるということになっておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天旅この辺でお開くでございますが、
はい、
はい、タミコさん、まあ、いろいろと、まあ、金土日とお疲れ様でございました、
はい、
まあ、来週もありますが頑張っていきましょう。
そうですね、
はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天旅ありがとうございました。
失礼いたします。天旅